海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。織姫と聞いて皆さんは何を想像しますか？7月7日七夕様、彦星、天の川などなど、やはり七夕祭りを思い浮かべるでしょうか。でも大阪府の池田市というところにはまた違った織姫伝説が残っています。今日はその伝説を池田星物語と題してお送りします。
その昔織姫の伝説がありました。星空に導かれた月夜の不思議なお話。その昔船に乗りやってきた織姫はきらめく七つの星々に祈り込めた夏の夜。さつき山の空に星がきらりきらり瞬き、満天の星空になり見上げるとお月様。さつきつつじくす
から約500年ほど前の室町時代、池田氏が呉羽の里と呼ばれていた頃、さつき山のふもとの大光寺というお寺に松柏という歌人が住んでおりました。お酒と牡丹の花が大好きなので、自らを 牡丹花小白と名乗る風流な男でした。ある日のこと、小白がふと思い立って住吉明神への参拝を済ませた。その帰り道からこのお話は始まります。ようやく呉羽の里まで帰ってきたところ、小白は街道沿いの一軒の見慣れぬ家に目を留めました。あたりはすっかり暗くなったのに、その家の窓からは七色の光が漏れ、家の周りを照らしています。とてもこの世のものとは思えない美しい光景に、小白は思わず立ち止まりました。
旗を折りましょう、トントンカラカラ、綺麗な着物を作りましょう、トントンカラカラ、旗旗旗旗旗旗、トントンカラカラ、キーキーパタン。
はて、こんなところに家があっただろうか。何やら高貴な香りが風に乗ってやってきたぞ。ああ、それに美しい歌声まで聞こえてくる。
旗を折りましょう、トントンカラカラ、綺麗な着物を作りましょう、トントンカラカラ。
小白が思わず窓からその家の中を見ると、二人の美しい女たちが歌いながら、一人は旗を折り、もう一人は糸を引いていました。二人が着ているきらびやかな服はどうやらこの国のものではありません。海のはるか彼方、中国大陸の衣装のようです。思わず見とれる小白の姿に気づくと、二人が微笑みながらこう言いました。
ようこそ小白様、お待ち申しておりました。
これは驚きました。あなた方は私の名前をご存知なのですか。
はい、よく存じております。一度お話をしてみたいとかねてから思っておりました。
フレハトリにアヤハトリですって。今から千年も前に遠くクレイの国から来られて、このクレイ派の里に住み、旗織りの技術を伝えてくださったあのクレハトリ姫とアヤハトリ姫ですか。
やはり私たちの名前をご存知でしたね。嬉しく思います。
もちろんです、お二人はこの国の大恩人ですから。当時この里には座り場という簡単な旗織り機しかなかったと聞いていますが、おっしゃる通りです。私たちが持ってきました、
とも今まで見たこともないような速さで、その立て旗はどんどんと綺麗な布を織ったのだそうですね。
はい、その他にも絹糸を取ったり染めたりする方法もお伝えしました。
そうです、そうです。私たち日本人はお二人のような大陸から捕らえされた方々に他にもたくさんのことを教わりました。仏教をはじめ、祭りごとの仕組み、石や金属の細工の仕方、船の作り方などなど、数えたらキリがありません。それなのに近頃人々はその恩をすっかり忘れ、渡来人を帰化人などと呼んで蔑んだりするものが多いのは、とんでもない失礼なことだとずっと思っておりました。
存じております。大変感謝しております。ですからこうやって千年の時を超えて松柏様に話を聞いていただきたく、会いにやってきたのです。
はあ、教えてください。お二人はどうやってこの国に来られたのですか。
はい、その様子は日本書紀にも載っております。
激しいな。
クレの国からの船旅、さぞ危険で心細かったでしょう。しかしこの地に疲れてからは、朝から晩まで一生懸命に旗を折って、裁縫の技術を我が国に伝えてくださったそうですね。なんとお礼を申し上げていいやらわかりません。
ありがとうございます。
さて、私たちがようやくこの地になれ、人々とも仲良くなれた頃のことでございます。
ある夏の日、天使様に差し上げる白たえの布を、どうしても次の日の朝までに献上をするようにとのご命令をいただきました。朝早くから一生懸命に織り続けましたが、夜になってもまだ織り上がりません。とうとう糸を取る手元が見えなくなる。その夜に限って月どころか星も出ず、夜空は真っ暗でした。
それはお困りだったでしょうね。朝までに織り上げないとどんな音髪があるかわかりませんもんね。
そうなのです、私たちはすっかり途方に暮れました。でもその時です、
空が少しだけ明るくなったような気がしました。
何事かと外に出てみると、今まで星一つなく真っ暗だった空に7つの星々が次々に現れ輝いているではありませんか。
私たちは思わず7つの星に祈りました。
お願いです、どうか明日の朝までに布を織り上げることができますように。
すると7つの星のもう少し先に、ひときわ輝く一つの星が現れて瞬き始めました。
私たちが驚いて見ておりますと、それが合図のように夜空一面に星が輝き出し、みるみるうちに満天の星空になったのです。
月山の空に星がきらりきらり瞬き、満天の星空になり見上げる。
二人の美しい心が天の神様に届いたのかもしれませんね。さぞ素晴らしい光景だったでしょう。
はい。
あんなに見事な美しい星空は私たちのふるさとでも見たことはありませんでした。その星々は私たちの手元を明るく照らしてくれました。その星明かりのおかげで私たちは朝までに布を織ることができたのです。
なんとも、それだけで物語になるような光景ですね。
はい、小白様、ぜひとも今の話を人々に物語り、私たちのことを後々にまで伝えていただきたく存じます。
承知いたしました。あ、幸いこの辺りの人々はお二人をさつき山のふもとの綾葉神社、あと室町にある呉葉神社に祀っております。
はい、あやは神社は上野お宮さん、くれは神社は下のお宮さん。
そう呼んで皆さんが覚えていてくださるのはとても嬉しゅうございます。
それを聞いて安心いたしました。お二人にまつわる場所が他にもございます。
お二人の船が着いたところが当船が淵、糸を染めた色が染めどの糸を伸ばして広げた絹の上の里。
必ず後の世の人々たちにも伝えられますように努力いたします。
ありがとうございます。今夜は小白様とお話ができて私たちはとても嬉しゅうございました。それではそろそろ帰るといたします。さようなら。
そう言うと二人の姿はスーッと消えてしまいました。
あ、待ってください。お二人が朝まで布を織っておられたところは一体どこなのです？せめてその場所を教えてください。
そう叫んだ自分の声で小白ははっと我に返りました。家もすっかり消えて目の前には大きな池が見えました。しらじらと夜が明けてきています。周りにたくさんの葦の草が茂っています。おや？これは辻ヶ池じゃないか？あれ？どうして私はこんなところに？ふと足元を見ると大きな石が横たわっています。人々に忘れ去られた古い道しるべのようです。小白が目を凝らして驚きました。
ああ、この石に星の帝と書いてある。さすれば、まさにここが二人の織姫が一夜で白帯を織り上げたという場所なのだな。あ、よし、ここにお社を建てよう。そして、この呉葉の里は呉葉鳥と、あやはとりという、呉から渡来した二人の織姫によって開かれた土地だということを、後世の人々に伝えていこう。
このお社が現在の池田市立石町にある星の宮です。
その昔織姫の伝説がありました。星空に導かれた月夜の不思議なお話。その昔船に乗りやってきた織姫はきらめく七つの星々に祈り込めた夏の夜。
さあ、池田星物語いかがでしたか？これからは7月7日の七夕祭りの時には1500年以上も前に命を懸けてこの国に機織りの技術を伝えてくれた呉羽鳥と綾羽鳥の二人の織姫のこともぜひ思い出してくださいね。
日本の特定の地域に伝わるお話をお送りするご当地ロニカシリーズの第2弾として池田星物語をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？ではここからのお相手はいつもの通り私松本と
明美です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、はい、今回は大阪府の池田市というところに伝わる織姫伝説を池田星物語というお話にまとめてお送りしましたが、
はいはい、
この池田市はどのあたりにあるのでしょうか？
はい、
大阪府の北西部にあって、阪急電車の梅田駅から急行に乗り、
はいはい、
20分ほどの距離です。
うーん、
伊丹空港もすごく近くて、
はいはい、
お隣は兵庫県の川西市や伊丹市です。
なるほど。
はい、あ、どんなところなんですか？市の南半分は平野、
はいはい、
北半分はさつき山を中心に自然がとても豊かです。古代から開かれた地域だったので、
うんうん、
池田城の城跡をはじめ、
はあ、
歴史に触れ合える場所も多いですね。今回の池田星物語は、
はい、
その池田市に伝わる伝説を元にして作られたのですね。
はい、
呉羽鳥と綾羽鳥の織姫伝説を、
はい、
松本ロニカ風に脚色して一つの作品に仕上げました。この二人の織姫のことは、
うん、
奈良時代の歴史書である、
うん、
日本書紀にも書かれているそうですね。
はい、
王神天皇の時代に、
はい、
織物や裁縫の技術を大陸から取り入れるため、
うんうん、
織姫すなわち機織の技術者を招いたそうで、
うんうん、
その中に呉羽鳥と綾羽鳥の名前も出てきますね。
へ
ー、あ、ところで、
はいはい、
作品の中で紹介されているいろんな場所、
はい、
明美さんも実際に訪れてきたのですよね。はい、星の宮をはじめ、呉羽神社、
綾葉神社、
はい、
当選ヶ淵や松柏が住んでいたと言われる大光寺にも行ってきました、
う
ん
うん、どうでしたか？
ああ、そうですね、やはりこういった伝説を知った上で、
はいはい、
それに関係する場所を訪ねると、
はい、
興味も断然湧くし、親近感をすっごく感じました、
うんうん、
思わず長居をして、
はいはい、
じっくり見てしまいますね。
なるほど、
はい、身近な地域の場所で歴史ロマンが感じられるなんてなかなかいいですよね。
はい、
考えてみると、
うん、
案外自分の住んでる地域の歴史って詳しく知らないことが多いと思うんですよね。
あ、
うんうん、少し調べてみると、
うん、
いつも見慣れた景色が変わって見えてくるかもしれませんね。
あ、
どうやって調べたらいいでしょう、
はい、
地元の図書館に行けばその地域の歴史や地理などの資料が見つかりますね。
はい、
今回の池田星物語の資料も、
はい、
図書館で探しました。
それは池田市の図書館ですね。
そうです、さつき山のふもとにあるとっても綺麗な図書館でした。
はい、
郷土の資料が綺麗にまとめられたコーナーがありましたよ。
なるほど。
ああ、探しても見つからない本は、
はいはい、
図書館のスタッフの方たちがとっても親切に一生懸命探してくださいました、
うんうん、
夏休みに地元の図書館に行って、
はい、
そういった本を探してみるのも楽しいかもしれませんね。
はい、
図書館にはインターネットで見つからない情報がいっぱいあります。
はいはい、
それに冷房が効いていて涼しいし、
はい、
図書館は夏休みに過ごすには絶好の場所かもですね。それではここで一曲お送りします。
はい、
松本明美ソロアルバムマフィンから大きな木です。どうぞ。
お向かいさんちの大きな木、名前も知らない大きな木、おうちの屋根も追い越して僕は知ってる、街のみんなを守ってる、風が強い日は
松本明美ソロアルバムマフィンから大きな木でした。
ところで、
はい、
この池田星物語ですが、
はい、
池田市で公演予定なのですよね。
はい、
ほう、
来たる7月17日に、
はい、
さつき山児童文化センターのプラネタリウムで演奏します。
素晴らしい。
はい、このプラネタリウムは座席数が35で、
はいはい、
公共施設では日本一小さいプラネタリウムだそうです。
へー、そうなのですね。
はい、スタッフの方々がとっても気さくで親切で、
はいはい、
温かみのあるプラネタリウムですよ。
あ、演奏しながらプラネタリウムが上映されるのですか？
はい、
へー、
その場面に合わせてオリジナルのイラストが映されたり、
うんうん、
満天の星が投影されたりと、
はい、
素晴らしい演出をしてくださいます。時間は何時でしょう？
はい、
13時半と15時半です。入場料はおいくらですか？
入場は無料です。
おー、ただ座席数が35と限りがありますので、
はい、
先着順です。
うーん、
ぜひよろしくお願いします。近くにはさつき山動物園もあって、
はい、
休日は楽しく過ごせそうですね。
はい、
ぜひぜひお越しください。
シャルラナ、君だけの物語、ドキドキワクワク、
お話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見、ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、Have a nice 松本ロニカ。バイ。